新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の26日金曜日です。今日のニュースいきましょう。メタバース、ゼペット、 LINE ブロックチェーン活用し NFT スタジオで NFT 販売へ。クリスティーズとオープンシー共同で NFT オークション実施へ。バイナンス、 NFT ゲームプラットフォームのボルケンフォージット PYR 上場へ。ビットバンク、チェーンリンク上場へ。日本取引所グループが新会社 JPX 総研設立へ。ブロックチェーンなど環境変化に対応。アニモカブランズ、ゲーマーにウォレット提供の合弁会社設立へ。暗号資産カストディ企業ヘックストラストと。一つ目のニュースはメタバース、ゼペット、LINE ブロックチェーン活用し NFT スタジオで NFT 販売へというニュースです。LINE の暗号資産ブロックチェーン関連事業を展開する LVC がメタバースプラットフォームゼペットから販売される NFT の基盤技術に LINE ブロックチェーンが採用されたことを11月26日に発表しました。なお、クリプトゲームス運営の NFT スタジオがこの NFT の販売プラットフォームとなります。ゼペットは現在 2.5 億人以上のユーザーを抱えるメタバースプラットフォームです。そのゼペットワールドにおける桜のデジタルデータの NFT、ゼペットワールド桜1-12が販売される予定です。NFT 化された公式マップ、チェリーガーデンの画像12種類が各100枚ずつ販売されるということです。そして今後は LINE BitMax ウォレット、NFT マーケットベータでの二次流通も可能になる予定ということです。なお、これまでの LINE ブロックチェーンを活用した NFT の事例としては、香取慎吾氏のチャリティープロジェクトや、スクエニ、資産性ミリオンアーサー、アサヒ飲料の NFT トレカ、ふるさと納税のふるさとチョイスなどがあります。
続いてのニュースいきます。大手アートオークション企業クリスティーズと NFT マーケットプレイス運営のオープンシーが共同で12月に NFT オークションを開催することが11月25日に分かったというニュースです。今回のオークションは全ての取引がブロックチェーン上で行われるとのことです。ユーザーはオープンシーでイーサリアムのブロックチェーンを介してクリスティーズがクリエーションした NFT を購入することができます。オークションは12月1日から3日まで作品の閲覧が可能となり、12月4日から7日まで入札可能の予定です。また今回のオークションはクリスティーズのノア・デイビス氏、デジタルアートのコレクター兼キュレーターのロニー・ピロビーノ氏、Web3 関連企業 NFT Now がキュレーションした NFT 作品が展示されるとのことです。現在オークションに出品される作品として明らかになっているのは、アーティストのマッド・ドッグ・ジョーンズ氏の Forever とトム・サックス氏によるマイアミ・バイス・ロケットです。また NFT Now のサイトによれば、コールディとスヌープ・ドッグやサラ・ザッカーなどが作品を展示する可能性もあるようです。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産ボルケンフォージット PYR が上場することが11月26日分かりました。今週バイナンスでは22日にジャスミーコイン、ジャスミー、23日にアンプ、AMP とプレイダップ、PLA の上場を発表したばかりです。発表によると PYR は世界協定時で11月26日8時より取引が開始されるということです。取引ペアについては PYRBTC、PYRBUSD および PYRUSDT となっています。なお PYR の入金については取引の準備のためにすでに可能となっており、引き出しについては11月27日8時より開始されます。ボルケンフォージットは複数のブロックチェーンゲームを取り扱い、また NFT マーケットプレイスも展開しているプラットフォームです。主要ゲームタイトルはボルケンバースとベルセルクです。PYR は同プラットフォームのネイティブトークンとしてゲーム内での NFT や土地などの資産の購入やステーキングにも利用ができます。なお現在 PYR はクーコイン、ゲート、ビットトレックスなどの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2 などの分散型取引所 DEX で取り扱われています。時価総額は約810億円となっています。こちらは11月26日14時半コインマーケットキャップ調べとなっています。続いてのニュースいきます。ビットバンク株式会社が同社運営の暗号資産取引所ビットバンクにて暗号資産チェーンリンク、リンクの取扱いを開始することを11月26日発表しました。取扱い開始は12月3日からとなります。なお、ビットバンクでの新規通貨上場は10月より取引開始したシンボル、ジム以来となります。 チェーンリンクはスマートコントラクトを介して実世界の様々なデータをブロックチェーンに取り込む分散型オラクルサービスを提供するプロジェクトです。記事執筆時点での時価総額は約 1.3 兆円となっています。こちらはコインマーケットキャップ11月26日に調べております。なお、リンクは国内で初めて SBI VC トレードが9月より取り扱い開始しています。また、ビットポイントが11月30日、ビットフライヤーが12月より取り扱うことも発表されています。発表によると、リンクの取り扱いはビットバンクの現物取引所において、リンク JPY とリンク BTC の取引ペアが追加されるということです。また、ビットバンクの暗号資産レンディングサービス、暗号資産を貸して増やすでもリンクを取り扱う予定ということです。リンクの上場により、ビットバンクの現物取引所での取扱い暗号資産は計12銘柄となります。現在では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クワンタム、ベーシックアテンショントークン、OMG、シンボルが取り扱われています。続いてのニュースいきます。東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所等を傘下に持つ持ち株会社日本取引所グループ JPX がグループ内のデータ・デジタル関係事業の集約を目的とした新会社を設立することが11月25日分かりました。この新会社は株式会社 JPX 総研として12月中に設立が予定されており、来年22年4月1日より事業開始予定ということです。なお、資本金は1億円、JPX の 100% 子会社となるようです。JPX は新会社を設立する目的を環境変化への的確な適応と事業多角化とサービス高度化への取り組みを加速するためとしています。JPX は海外主要取引所がデータやテクノロジーを活用し事業の多角化やサービスの高度化を推進しているとし、また国内においてもブロックチェーンなど新しいデジタル技術を活用した市場創設に向けた動きによる急速な環境変化が進展していると説明をしています。発表によると新会社である JPX 総研では金融商品市場に関係するデータ、インデックスサービス及びシステム関連サービスの提供やその他の取引所金融商品市場の開設に付帯する業務、取引所金融商品市場の開設に関連する業務などを行っていく予定ということです。JPX がこの新会社でブロックチェーンに関してどのように対応していくのかも注目です。JPX はこれまでもブロックチェーンに関する取り組みとして同社による業界連携型 DLT 実証実験環境を活用した証券ポストトレード領域における DLT 情報共有基盤の実機検証プロジェクトを昨年4月に立ち上げています。また昨年3月には証券補完振替機構ホフリや野村証券、みずほ証券、三菱 UFJ 銀行など19社の金融機関とともに投信信託の事務作業にブロックチェーン技術を活用する実証実験を行っていました。続いてのニュースいきます。香港拠点の NFT ゲーム開発企業アニモカブランズがオンラインゲームのユーザーを対象にデジタル資産ウォレットと金融サービスを提供する合弁会社を設立することが11月25日分かりました。この合弁会社はアニモカが香港とシンガポールで暗号資産のカストディーライセンスを取得している金融プロパイダーヘックストラストと提携し設立されるということです。現在のブロックチェーンゲーム業界が直面している最大の問題はユーザーのゲームプラットフォームが発行するトークンを安全に保管しつつ金融サービスへのアクセスを提供するオンラインのウォレットソリューションがないことであると発表で説明されています。アニモカはこの問題に対応するため合弁会社を設立しヘックトラストの提供する機関投資家向けのデジタル資産ウォレットとカストディインフラをアニモカのブロックチェーン基盤のゲームとシームレスにつなげそれによりブロックチェーンゲームのエコシステム成長をサポートするということです。アニモカブランズは F1 デルタタイム、サンドボックス、MotoGP イグニッション等のブロックチェーンゲームの成功や REVVやサンドなどの関連トークンの発表を経て今年5月には評価額約1000億円で約97億円の資金調達を実施しユニコーン企業となった大手です。現在 NFT ゲーム分野を牽引する企業といえるアニモカが業界エコシステムのサポートに乗り出したアクションには注目です。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツ出させていただいております。今週引き続きお送りしてきました雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材する連載暗号資産は世界をどう変えるかとコネクティービーのコラボ企画。今週お届けしているのは慶応義塾大学経済学部教授である坂井豊隆氏のインタビュー動画となっています。全5回中第4回となった今回はパブリックブロックチェーンの魅力、エルサルバドルのビットコイン法定通貨化などについて語っていただきました。こちら新しい経済のサイトに上がっている記事から動画を確認できるようになっております。ぜひ記事から動画ご覧いただければと思います。 はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントはサイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。